黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。
ア
メン。ご起立ください。賛美の25番をもって栄光の詩をおめでとうございます。を購読いたします。呼びかける声がある。主のために荒野に道を備え、
私たちの神のために荒野地に広い道を通せ。
谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、
狭い道は広い谷となれ。
主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。
主の口がこう宣言される。
呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。
憎なる者は皆草木に等しい。流れても全ては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条、
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこよい機会で生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
章英178番です。本日礼拝のためのお祈りを河合先生にお願いいたします。
はい、礼拝中心のお父様、あなたの御名をこれが大変感謝します。主を愛する者、その御胸に従って呼ばれた者がここにいます。主を語ってください。しもべ聞きます。耳を持ってここにいます。主をあなたのものです。あなたが受け取ってください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって満たしてくださって、そしてあなたの宣言した御言葉によって私たちをこの地上において王のような祭司としてください。御言葉によって道しるべを得て、家庭で、家族の中で、まだ学校で、まだ職場で、事業所で、私たちの営みがピカイチでありますように、主をあなたが祝福してください。人の世において主よ、私たちが許し優れたものでありますように、あなたの知恵と啓示の御霊をあなたが与えてください。イエスの御名によって聞いて学んだことを、この地上において私たちがまっすぐに 守り行い、この地上で私たちの得るその全てがイエス・キリストの栄光でありますように。主よ、あなたは祝福してください。一つを見て聞いた時、その中に隠されている切実もろもろを得ることができますように。それを私たちの手足に下ろして実践して、主の皆を褒め称えることができますように。主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストにあって次世代をあなたが起こしてくださって、イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によってエステルのように、また落ち穂拾いの名人だったルツのように、主をあなたに愛されますように。ヨシアとカレプのように、モーセのように、サビデのように、この地上においてリーダーシップをすることができますように。主をあなたが若者たちを祝福してください。どこにいても聞くことを正しく聞き、立ち振る舞い、そして主の皆が崇められますように。イエス様の意味嫌うことを身震いして意味嫌い、イエス様の大好きなことを心の底から喜びを持って実践していくことができますように。主をあなたが祝福してください。本当に家庭の中がイエス・キリストにあって天国となられますように、小さなエデンとなられますように。夕暮れに主と共に散策をしていたそのアダムのエヴァの家のように、主よ、あなたの祝福がありますように。主よ、あなたが整えてください。トランプ大統領の再当選をあなたが祝福してください。今勤しんでいるその全ての選挙を、その日程をあなたが祝福してください。そしてイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって昔の古き良きアメリカを再現することができますように。主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。主イエスを信じなさりするならば、あなたとあなたの家族が救われる。主よ、私たちは信じます。私たちの家族の救いを完成してくださるのはあなたです。だからその日が来るまで、私たちが好きらない思いを持って、家族の救いのためにあなたの御前に一人一人を捧げ尽くすことができますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今まだこの場所についていないものを覚えます。主よ、あなたが憐れんでください。イエスの皆と地上と命と栄光によって包んでくださって、主の皆が崇められますように。キリストにあって囚われた者として主に栄光を捧げることができますように。主よ、あなたが祝福してください。この一週間の私たちの家族をあなたにお捧げいたします。私たちの職場をお捧げいたします。事業所をお捧げいたします。私たちの学校をお捧げいたします。私たちがいる家にそこが守られ、主の皆が崇められますように。主よ、あなたは祝福してください。エジプトにヨセフ一人が行ったゆえに主よ幸いを得ました。私たちがいるゆえに私たちのいる場所が幸いを得ることができますように。主よ、あなたは祝福してください。主の皆が崇められるこの時間でありますように。御霊が豊かに語ってくださいますように。御霊が豊かに悟してくださいますように。私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祈りました。アーメン。
401番を賛美いたします。401番です。
このようにして本当にしっかりしたこの心を込めたこの決言がされていたことを心から感謝いたします。1週間彼らは本当に囚われてあなたのあるその思いによって輝かされてこの決言を本当にしていたことでしょう。主よ、あなたの皆を褒めたたえました。主よ、彼らがテピリに向き合った違うの千の千倍万の万倍、イエス様は彼らと向き合ってください。そして主の皆が崇められます。このテピリによってテピリの奥義を得、テピリの祝福と幸いを得て、テピリの栄光に立ち、テピリの栄光を表し、テピリの栄光のものとなられます。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
ありがとうございます。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の45章1節から8節です。イザヤ45章1節から8節、それでは初めに1節から3節を宣言いたします。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを設置しよう。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、油注がれた者メシアであられるあなたが私たちイエス様あなたにつながる私たちも、主よ、この御言葉の祝福に預かれるこの幸いを感謝いたします。今我らはあなたの御前に進み出ました。どうかこの一人一人あなたが今日豊かにお語りください。
アーメン。 豊かに御言葉の宝を掘り起こし、この御言葉を実体化させ、我がものとし、そして本当にこの地上において私たちも油注がれたものとなっていくことができますように。主はまたトランプ大統領のように本当にあと恐れを敬うリーダーたちがどんどん油注がれたものとして、主を本当にあらゆる悪しき者たちを踏みにじり、また決められている代表を手に入れて、そして本当にともともあの勝利をこの地上に告げ伝えていくことができますように、はい、これからの時一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
この素晴らしい我らの主を思い立たせた
んです。アーメン。
この箇所はですね、天聖教会の祈祷会では毎回宣言されている箇所であり、そして、ね、この間の木曜日、ね、あの本当にこの箇所から、成田礼拝や、ね、恵みをいただきました。本当にこれをどうしても、ね、あのもっとお分かちしたい、ということで、この箇所にしました。この箇所は、ね、いやこの箇所だけでなくて御言葉すべてですね、本当にそれを信じて、これ私のものって言って、そこに自分の名前をポンって置く人のものにどんどんなっていくんです。本当にバプテスマのヨハネの日以来、もう天国は、もう激しく攻め立てられて襲われていて、そして本当に激しく奪い取ろうとするものによって奪い取られている。イエス様はおっしゃいました。バプテスマのヨハネ、イエスキリストこそ救い主であると宣言されたその日から本当に、あそうか、イエス様が救い主なんだと言って、本当にもう掴み取ろう、祝福を掴み取ろうとする人によって掴み取られているんですけども、しかし掴み取ろうとしない、もう口をあんぐりと開けて、パンが上から落ちてくるのをじっと待っているような人は、非常に受け身が少ないです。皆さんは本当にこの恵みを豊かに豊かに掴み取って、私我が物、皆さんのものとしていく皆さんでありますよ。イエス様の名前で祝福します。
アーメン。
アーメン。でこの箇所をですね、一節見ると、主は油注がれたものクロスにこう仰せられたと書いてあります。クロス、クロス王、これペルシャの王様なんですけども、そのペルシャの王様クロスが生まれる200、あのおよそ200年前にこの言葉が宣言されてですね、ですからイザヤがこの言葉をクロスを宣言した時に、一体誰のことか当時ユダヤ人は誰も分かりませんでした。しかし、およそ200年後実際にこの言葉が起こるんですけれども、ですからこの言葉はクロスに、語られた、言葉だ、ということで、この祝福をクロスだけにとどめて、しまっている人たちが、いるんですけども、しかし、御言葉は皆さんが掴み取ろうとするならば、皆さんもそれを掴み取るんです。パウロ、使徒パウロは、あの立法の中の、牛に、働く牛に靴子をしてはならないという動物規定ですね、これ、まあ、他の人たちの論文に照らせば、あの規定は牛だけに与えられたものであって人間のものではないって言うんですけど、しかしイアパウロはこれ、牛、果たして神は牛のことを気にかけてこうおせられたんですか、いいえ、私たちのために、無論私たちのものですとパウロは言いましたね。そうです、パウロに習うべきです。私たちも本当にこの御言葉の祝福、このクロスに語られたかのように見えて、いやこれ私たちです、そういうふうに握りしめるべきです。で皆さんのものとして握りしめる根拠が、あります。まず、これ油注がれたもの、クロスにと書いてあるんですけども、この油注がれた、これマシャハと言います。マシャハ、これメシアのことです。メシアといえばイエス・キリストですけれども、皆さんもイエス・キリストに連なるからには、イエス・キリストに注がれた油が皆さんの方にも注がれて流れてて、大祭司アロンの頭に注がれた油がひげに流れて、体に流れて、それと同じように油注がれた方、メシアなるキリストに注がれた油が皆さんにも、キリストの体である皆さんにも流れてきて、そして皆さんにもこの祝福に預かる権利ありなんです。そしてもう一つ、何よりのこの、イザヤ45章が皆さんのものになる根拠、それはこのイザヤ45章にはですね、聖書の中で随一あるキーワードが一番ふんだんに込められている章、それがイザヤ45章です。そのキーワードとは、私は主、というキーワードです。 私は主である。これヘブライ語ではアニヤーウェと言います。アニヤーウェ、これコエンの本に出た方は学ばれたんですけど、このアニヤーウェ、これは神様が印鑑を押してですね、サインをしているところです。この神様のサインがなされているところに、そこに私たちの名前も連ねるならば、これ契約書が成立するんですね。契約書、皆さんも契約を結ぶとき、コート・オツのその名前を書いて、それにサインをして、そしてこの契約はコート・オツの確かな契約ですというその証拠を残しますね。そしてその契約は確かです、その、まあ、いわば制約のようなものを、ね、結ぶんですけど、それと同じようにこの神様が、私は主、あなたはこれこれこれこれしなさいという箇所があるならば、はい、私はしますって言って自分の名前も、ね、そこに記すとするならば、そこ皆さんと主のその契約が成立して、そしてそのそこに書かれてある御言葉の効力が皆さんに向けて発揮するようになっていくんです。ですからこの御言葉、本当によくこの2節以降宣言してるんですけども、早速なんですけども、この、私はあなたの前に住んで、この、あなたのところに皆さん名前を挿入してですね、これ宣言したいと思います。まあ、それぞれの言葉の聖書でいいです。この2節と3節のあなたのところに皆さんの名前を挿入して宣言したいと思います。それでは3、はい、私はパスターの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを打ち折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をハスターに与える。それは私が主であり、ハスターの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをハスターが知るためだ。アーメン。で、皆さん宣言していてワクワク、本当に嬉しさが込み上げてきましたね。そうです、御言葉は皆さん自身と結びつけるものであって、これ歴史書ではない、道徳本ではない、何か遠いところにある言葉ではなく、皆さんの近くに皆さん自身と結びつけて、信仰を持って結びつけるならば、この御言葉の祝福は皆さんのものにどんどんなっていくんです。本当に、ね、ここに書いてあるんですけども、私はあなたの前に進んで険しい地を平らにしとあるんですけども、本当に世の中に進んでいく上で本当にもう凸凹道です、険しい地です。本当に山道を登るかのような道、子育てにおいても、またビジネスにおいても、そのような凸凹があるんですが、しかし主と共に歩む道においては楽しい道、その険しい地を主がですね、あらかじめ平らにならしてくださっていて、そして私たちがこの道に進むのって思っていざ行ってみたら、もうすでに主が平らにしてくださっているんですね。私たちがつまずかないように、進みやすいように、主があらかじめ行ってくださって、まず険しい凸凹を平らにしてくださっています。そしてその次、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折るとありますけども、そうです、主があらかじめ進んでくださっているならば、もうあらかじめ、ね、もう世の中がもうガンとして閉ざしている扉、ね、ビジネスの扉、ね、ガンとして頑固な、ね、人の心の扉、その主ご自身がその聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折ってくださっているんです。でそしてさらに秘められている財宝と密かなところの隠された宝を、ね、与えるって書いてありますね。そうです、世の中において主が隠して秘めておられる宝が存在するんです。世の中の人はそれ、ね、通常誰も見つけることはできません。誰も見つけられないんですけど、しかしそこに厳然と主が隠しておられる宝がどこかにあるんですね。なんで主がそれを隠しておられるか、それその宝は誰のために取って置かれてるか、
私
こういうふうにスッとね、祝福をつかみ取る人たちは喜ばれるんですね。そうです、私たち本当に信じて、この御言葉を宣言する私たちのために、また本当にこの主から与えられたものを主の栄光のために用いようとする、そういうやる気満々の人に主が取っておいてくださるんです。 主からもしこの宝が与えられたならば、この神の国の栄光のために使おう、この子供を本当に健全に育てるためにこの宝を使おうですね、学校を建てよう、幼稚園を建てよう、適任教育をする、そういうところを建てよう、そういう人のために主はその宝を隠していて、そしてその人が現れて準備整えられたな、その時を定めて主は与えてくださるんですね。私たちは本当にこの主が隠しておられる宝、これを与えられたらそれを用いようというその気持ちでみなぎるべきです。ただね、くださいくださいって、ね、こういうふうに求める人は多いんですけど、しかし、ね、くださいだけではないんです、ダメなんです。皆さん、隠された宝がもし与えられたら、それを神の国のために活用していくという心備えできているでしょうか。
アーメン、
アーメン。できているならば、主は本当に、時を定めてそれを与えてくださるんですね。
あのね、得って損する人、得って本当に城も豊かにされて、人も豊かにして、そして豊かに主に栄光を捧げる人がいるんですね。で、違いはただ一つなんですよ。最初から、ね、この得た時にこの得たものを当てはめるところがある人は、ね、自分も豊かになり、人も豊かにして神にも栄光を捧げることができるんですね。ですけど、ただ得たいということで得た後の資格としてこれを捧げるところがない、ね、使うところがないということになっちゃうと、どうなるかというとね、得た時にまず先に何をするかといったら、ね、自分のために使う。で、どうなんだ、礼拝の時に手パトリ、ね、私ね、ある人が本当に先生祈ってくださいって言って、そしてもう大変な状況の中にあった時に祈ってあげました。そしたらね、本当にあの夫婦関係も良くなって、熱帯切りだった、その熱帯切りだったね、あのお舅さんが、もう自分がこの家に嫁ぐ時はこの家のものを救いに導くというね、決心のもとで嫁いだのに、それが今ね、私は何一つ実践されてませんでした。それで泣いてるんですよ。だから主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族を救われるということだから、いや今からでも やればいいよって言って、もう熱帯切りだから福音を伝えるチャンスがもうなくなりましたって言ってるから、いやね、私たちのこの体というのは老いがあるから、目もかすめていて耳も聞こえない、そしてもう手足もこんなになっちゃって、時には寝たきりになって、ね、ただ、ね、もう呼吸しているだけという時もありますよ。ですけど、私たちの神様が私たちを一番最初に作った時という、シミもシワもない永遠な存在として私たちを作ってるんだよ。だからこの人のこの老いた体の中にね、霊が入っているわけなんですね。永遠に生きている霊、その霊が入っていて、その霊がスーッと出た時に、世の中の医学ではコリン重しましたって言うんですよ。だからこの霊がこの中にいる間というのはね、霊は耳も遠くありません、目もかすめてない、口もね、押しになってない、手足が衰えることもない。だからこの霊は永遠な存在で、年を、ね、取ることもなく完璧な存在だから、主が言ってるんですよ、この霊が天国に行くべきであって地獄に行っちゃダメだと、ね、それでその地獄においてこのね、もう傷もシミもないこの完璧な体がそこに置いて、もう廃れないその苦しみ、それをずっとずっと受けるというのは良くないから、だから主が信じて、ね、天国に来なさいということを言っているわけなんですね。で、その理論を私はもう持っていましたので、もう本当に私はこれをその人に言ったのは15年ぐらい前かな。それでその前から私はその理論を持っていたので、もう熱帯切りでも私はもう福音を述べ伝えるんですよ。述べ伝えるとね、不思議なことが起きるのがね、本当に涙を流したり、ね、ビクともしなかった人がね、もう体を震えたりビクビクしたり、ね、そういう現象が起きるわけなんですね。私はね、 最後の最後まで福音を述べ伝えるね、あのね、ネタ切りである人でこそみんな願ってるんです、福音を伝えてくれって、私アーメンするように、私の耳に聞かせてくれ、私はアーメンしたい。なぜ死ぬ間際になって人は一番わかるんですよ、自分がどこに行くのかが、ね、だから死ぬ間際になると人はね、不安ね、恐怖におののいて、ね、そして死ぬ時に穏やかに死ねない人というのは何かと言ったら、行くところが分かるからもう自分の息をね、戻そうとする、息を戻そう戻そう戻そうとする。いいですか、その人の修道さんはそうやって救われました。そしてもう一つね、その息子さんが、息子さんが塾に行ってて、まあ、そこそこ勉強ができる、ね、東京大学行きたいんだって、ね、そんで私がね祈ってあげました。その祈りの祈った時のことによって、それが、東京大学に入学したことの証明が今も私の口座にある。あのね、受験票は私、彼がのちに東京大学に行くんだけど、一番最初に彼が東京大学に行けるように、あの中学から入れる、でそこでどこに入れたんで、あのこことここが入った、名前がね、栄光が一番良かったんです。で栄光っていうところがこうやって手を置いてお祈りしてあげて、栄光って神奈川一番なんです、入った。そんで祈ってあげた通り東大に入った。主はそんな方なんですよ、ね、でも彼女がいつだっけ、去年あたりかな知って謝りました。私でその時に韓国の人しかあの教会にいない、でそういう状況によって、それであのね、子供が栄光に入って、まだなんだっけ、真由先生が入ったあの高校すごい有名です、真由先生のあの大学、なんだっけ、フェリスはあのね、中学高校はすっごい有名なんです。あのね、そこにまだお嬢さんも入った。でそのお嬢さんもね、もうすごい大学入ってるんですということなんだけど、学校に入ってからどういうことが起きたかって言ったらね、そのお母さんグループ、お母さんグループと会ってね、交わり、お茶会とか言ってね、そこに居座るようになったんですよ、うん、どうなったかって言ったら、子供たちはそのまま入って、そうなんですけど、家は離婚して、そんで本人は本当にいただいたそのお金、離婚の時にいただいたお金は韓国の多分弟さんが全部使ってた。自分は粗末な部屋1個、ね、多分3万ぐらいの部屋かな、そこに住んでて、子供どうなってるかって、お母さんと会わない。主の恵みをね、無駄に受けちゃいけない。主の恵みをね、子供の前で本当に恐れおののいて、その恵みを受けなきゃいけないの。じゃないとどうするかって言ったらね、親が神様を無視したでしょ、ね、そしたら子供はね、まず先に親を無視する。今まで私が見たのはそれなんです。だから皆さんが本当に祝福を願う時というのも、祝福いただいたらその宛先をしっかりと決めてから願わないと、ね、自分のために使うようになる。そうするとどうなるかって言ったらね、いただいたのはこっちから、使うのはこっち、ね、使うのに忙しくて、ね、祈れない、賛美しない、教会来ない、人と付き合いが、ね、多くなる、ね、 浮き草暮らしが始まるんです。根っこがない浮き草暮らし、それでそうなんです。根っこがないからね、水の流れに沿っていつまでも行くんです。何個も私はね、今まである。何回、私たまに思う、あなたは何回神様が助けたら、でその汚いコンズ直すのか。今はね、私はですね、この人もうダメだなと思った時にはね、私の思いを煩わせる。そして煩わされた思いで他の人を祈ってあげようとしても、その煩いを追い出してから祈らなきゃいけないので、すごくそうなんですよ。そしたらちゃんとした人に祝福するのに、その時間が損だから何をするかって言ったら、はっきりと言ってね、もう変な教会って言われてもいい、来ないでください。2日前もね、ある人が来ました。ダメって言ったでしょ、来ないで。こうやってこうやってこうやって全部やったでしょ。で最終的に私は言いました、もうダメですよって、来ないでください。妙な教会って言われてもいいんですよ。なぜ、祝福を受けるべき人が祝福を受けるべきなんですよ。でその人たちのために私が祈ることを、煩わされたその思い、これを全部清めてから、そして祈りに専念するってことになっちゃうと、すっごく時間が無駄なんですよ。だから、この人はもう私の養いではないということがもうはっきりと分かった時には、養いがあるところに行ってください。私が偉いからじゃないんですよ。その人の耳に私が伝える福音が入っていかないので、入っていくところに行って養いを受けた方が、その人のため、ね、イエス様のためなんです。この聖書を見て皆さんが本当にね、祝福に対して確信を得てほしいと思うんです。ヤコブはエサオにね、本当に睨まれて殺されかけて、そして逃げていきましたよね。でベテルで神様が石枕を知っていた時にこう言ってるんです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、ヤコブを名指しで言ってくれたのに、それで私はあなたをこの土地に戻してあげるって言ったんですよ、ね、そしてラバンのところに行ってね、ラバンのところに行って神様がね、じゃあそろそろ行きなさいって言ったのね。その時にヤコブは自分がね、神様が行きなさいって言った時にエサオのことが全部解決されてるの。エサオのこと全部解決されてるの。でもヤコブは分からないから、不安で不安でしょうがなかったでしょ。不安で不安でしょうがなくて、ヤコブのその川のところに置いて神様と相撲を取ったじゃない。でその時に神様が彼にこう言うんですよ。彼があんまりにも話さないから、もう答えたよって言っても、もう答えてくださいってね。自分がはっきり分かるような、理解できるような言葉が欲しかったんですよね。だからもう話さないので、神様が彼にお前の名前をね、もう今日からはヤコブではなくイスラエルと言うと言って、そしてあまりにも彼がもう言っても言っても聞かないので、桃のつがいを打ってどうなるかって言ったら、ピッコを引くようになって、それで彼は行くんですよ。何を言ってるかって言ったら、神様が用意したこう違うがあるんですよね。エサオと会わなければならない違う、エサオと会わなければならない場所ね、タイムアシス、スペースアシス、その時間に間に合わなくなっちゃう。ヤコブはずっと祈りをしているから、ね、主はどういう方かって言ったらね、私たちに約束した言葉があるならば、その約束した言葉を、ね、全部ここに完成した後に私たちをそこに生かす方なんです、ね、ヨセフもそうです。主がね、夢を見せてくださって、そしてそれを本当に、そのまだ夢を通して完成してくださいという方なんですね。だから皆さんがね、本当にヨセフのようにお辞儀されてもすだれない人となってください。ヤコブのようにね、本当に一生懸命祈ってね、神様が もういいよって、もう祝福したんだから早く行けって、ね、もう桃のつがいを打つまでの祈り手になってください、
ね、
皆さん自身が本当に何かをくださいと言った時というのは気をつけてください。ささやかな祝福だったら主に祈ってください。我が家が本当にこのような祝福に預かって穏やかに生きることができますように、こういう祝福は大丈夫だということなんですよ。こういうとでかいものを願うときはもう使うところがあって、来たときにはそれを使うのに忙しくてね、余計なことをしないほどの自分を整えていなければならないということなんですね。今あのエクレシアも先生もそうです。祝福が与えられたらもう使うというところもはっきりと決まっているので、絶対にいただいても捨てるということは一切ない。でそれがもう、ああその時なんだということがすごくわかります。皆さんいいですか、主はね皆さんに祝福するためにこれでいくらでも起こせる、いくらでも起こせるんです、ね、だから皆さんがね、物が来ないことを悩むことではなくて、皆さんが賢い人となって物が来ていい自分を整えることに、ね、聖なる悩みをする皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
そうです、本当にこの物を求める人が多いんですけれども、物を得ていい器があまりにも少ないから、だから、ね、本当になかなか物が与えられているクリスチャンは、ね、いないんですね。主は本当にこの隠された宝、ね、秘められている財宝、これを本当は神のためにあげたくて、あげたくて、ね、求めてる、あげたい、ね、主は本当に、そして準備も整えているんです。もうその人を、ね、いつでもあげられるように準備整えているんですけども、しかし、ね、残念ながらあげるに値するだけの整えた人があまりにも少ない、もしその宝を、隠された宝を受けた途端にですね、おかしなことになってしまうんですね。これ本当に私が主である、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ、この目的のために用いるべきなんですけど、しかしその宝を得た途端にですね、これ私のものです、誰にも渡したくありません、妙な囲い込み運動をしてしまって、で、本当に、もう良くないことをしでかす輩があまりにも多い、ね、ですからなかなか主がですね、あの生徒求めてる求めてる、ね、もう1週間ずっと求め続けた、ね、あげたいなけれども、あげた途端に変なことをしでかすことはもう目に見えてるからあげられない、ね、本当にそういうケースがいろんなたくさんあるんですね。皆さんは準備するべきで、今から、ね、本当にこの栄光というのを受けたら、これ私のものですじゃなくて、これ主のものです、主の栄光のために、主が、神であり、そして私たちの名を呼んでくださる、お方だ、そのことを世が知るために、そのことを用いていくべきなんです。4節の後半に、ね、私はあなたに肩書きを与えると書いてあるんですけども、なんで肩書きが与えられるのか、これその神様から与えられた、栄光の富を正しいことに使うための肩書き
で、
皆さん、ね、この地上においてなんか偉いふんぞり返り出せるために肩書きを与えるわけではないんです。でこのクロスオーはですね、本当にこの主から肩書きが与えられ、また本当にバビロンをいとも簡単にですね、やっつけることができたんですけども、本当にすごい、もう奇跡的な、形で、もうちょっといつか皆さんに分かち合いをしたいんですけども、本当に奇跡的な形でこのバビロンをこのタイミングで、この、タイミングで こんなにも都合がよく、ね、できたの奇跡だ。でそして、クロソーがバビロンに入った時に、ね、思わせたんです、これはイスラエルの神のおかげだって知ったの でクロスをその与えられた地位、肩書き、また栄光の富、これ全部そのすぐさま主の栄光のために用いました。ちょっとエズラ記を開きたいんですけど、ね、エズラ、歴代史の次の章ですね。エズラ記一章の一節からちょっと見ていきたいんですけども、エズラの一章一節から、本当にクロスはですね、これが与えられたら実に 正しいことに用いました。私たちもこの、クロスに習うべきです。エズラ書1節からペルシア王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべての主の民に属する者は誰でもその民がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登りイスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしてもそのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか銀金財貨家畜を持って援助せよ。アメン。このペルシアのクロス、本当にユダヤ人以上にユダヤ人らしいですね。この天の神主が全ての王国を私に賜った。だからこの与えられた権威、与えられたお金、これを用いて本当にこの主の宮を建てるために、書いてありますね。主の宮を建てるために、全てを尽くして、援助せよ、このクロスは、そういうふうに、言っております。本当にですからクロス、もう王座が与えられた、富が与えられた、バビロンもいとも簡単にやっつけられた、これを自分の栄光のためにではなくて本当に主の栄光のために捧げた。だから主はこのもうクロス、あらかじめ準備がこういうふうに整えられていたクロスにこの栄光の富を託し、また権威を託してくださったんです。私たちも整えておくべきです。
アーメン。
私たちも、整えられていくならば本当にこのクロスの上になります。
アーメン。
クロスが倒したのはバビロン の、ね、そのネブあのベルシャサル、というあのネブカデネルの、子供ですね、ベルシャサルは主から託された主の宮の宝物、これをないがしろにして、でそれで、ハーレムの女性たちを呼んで、それで酒を酌み交わして、でその晩にこのクロスが攻めてきて、でそれでその晩に命絶たれてしまったんです。せっかく与えられたこの権威、威力、また財宝、富、これをあくどいことに使ったら主はすぐさま、取り上げてしまわれるんですね。しかしクロスは本当にこの主から整えられた器として、このように正しく主から与えられたものとしてこれを用いました。変な囲い込み運動しなかったんです。これは私のものですって言って主を忘れなかったんです。しっかりと与えられた後に主を覚えて、それをしたから、だから本当にこの、クロスを、非常に偉大な方として歴史に名を連ねてるんですね。本当に私たちも主から栄光の富に頂いたら主の栄光のために使えるわけであり、またそれ人を本当にそのやる気がある人こそ援助するべきなんです。やる気がない人を援助してもただのお金の無駄垂れ流し、むしろ罪を増し加えてしまうんです。その人にお金を出したことによってその人が罪を犯して、私たちは本当に主の宮を復興する人のために援助するべきである。また、本当に今トランプ大統領のために祈りで援助してますけども、本当にトランプ大統領もこのクロスのように油注がれた器として今この世界を本当に悪どいものを断ち切って、そして本当に主の栄光を、伝える器としていくために私たちは祈るべきです。私たちもまた本当に主こそ神であるという本当にトランプ大統領のリーダーをどんどん子育てを、していくべきです。今私たちは本当に準備するべきです。神様から多くを託される準備を今しておくべきなんです。
昨日ね、ペンス副大統領のちょっとあの、選挙キャンペーンの演説を聞きました。あのね、もう本当にところどころ全部見言葉なんです。だからね、いやすごい人だなと思いました。奥様がね、学校の教師なのに、それで、あとなんか1週間 多分選挙が終わったらまた学校に戻りますということを言っていて、本当に子どもたちの紹介もされていたんですけど、子どもたちもみんな立派ね、軍人2人に3人いるんだけど、2人が軍人で1人がロースクールって言って、まあ、弁護士をやっている。本当に今民衆堂のバイボン、その人の子供と比べたらもう天と地の差がある。バイドン の息子一人は脳腫瘍で死んじゃって、そして死んだ後にお兄さんの嫁さんとすぐくっついて、そういう家で、それが暴露された時にバイドンが言ったのが、ああ悲しみくれている人を慰めるためにやっているので応援しますって。そしたら子供3人いる奥さんどうするの、そういうめちゃくちゃな家なんですよ、ね、麻薬で捕まったら、ね、それ調査されるの嫌だから軍隊に行っちゃう。で軍隊に行ってしばらくしてまた調査したら麻薬が出て軍隊から排除された。その1ヶ月後にはね、すごいたくさんお金をもらう職に就く。なぜ？お父さんが副大統領だったから。だからお父さんが副大統領だった、オバマが2回やってるから。その間もう大変なことをしてアメリカに損害を及ぼしてるんですよ。アメリカの、ね、製造業の 65% がなくなった。中国にものすごく応援した。だからね、もう本当に今回まだバイドンが できたら、もう大統領になったら大変なことになるんです。だからもう本当に私たちは本気になって彼のね、悪のね、力を主が打ち砕いてくださいって祈って、トランプがもう一回大統領になって、この御言葉によって編み出される世界を作っていく。それがまだことごとく成功して全世界がそれを真似るように、ね、そのようなことが本当に必要だと思います。この時代ヨセフも必要です。この時代のヨセフも必要です。この時代のコレスのような人も必要です。この時代本当に私たちのようにこのテプリン学校を作ろうとしているね、この素晴らしいね、この計画、これは絶対に必要なんですね。なぜ？人が廃れたらもう物と世界は自然に廃れるからなんです。人を廃らせないことはできる唯一の方法はテピリンしかないですね。テピリンをして、テピリンにまつわる言葉を教えて、そしてその意味が分かって、そしてこのテピリの王座につかなければならない。これが私たちの目標なんですね。皆さん本当にこのテピリン学校ができますように、幼稚園からね始まって、それがもう本当に幼稚園3年終わった時には小学校ができるように、ね、それが終わった時にはまた中学ができるように、そうやって祈ってください。これがね、全世界においてこのテピリンによるね学びが始められて、若い子たちがテピリンによって育てられて、そして神にある御言葉に軸を置いたね次世代としてこの地上をね本当に彩り、そしてもう地上を治めていくことができる、このようなね祝福を私たちの代でこの実現することができますように、イエス様に会って本当に心して祈ってください。イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
本当に今私たちが準備するべきです、整えるべきです。この主から与えられたもの、これを本当にこのクロスウォーのように正しく主の栄光のために、主の宮の再建、この日本において本当にキリスト教が崩れてしまった、そのキリスト教再建のために、子どもたちの再建のために、本当に今私たちが霊的にも育的にも経済的にも整えて、そして本当にこの日本の霊的な息子娘たちの将来を本当に豊かに立て上げて、 その活躍をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこの時代のクロスとしてください。この時代のヨセフとしてください。この時代のケフィリングラフトの校長になりますように、イエス様にあって祈っていきたいと思います。手は主の皆を呼びましょう。せーの、シュ
ー、シュー、シュー。
を育てていくことができます。今私たちは本当にそのような学校を建てたいです。小学生世代のクロスを育て、ヨセフを育てる、そのような学校幼稚園を建てて、そして本当にこの時代、この日本、本当に主を一体何世紀前にこの日本にキリスト教廃墟になってしまったことでしょうか。主を立て直したいです。その立て直しの技をなさってください。エズラとならせ、クロスとならせ、ヨセフとならせてくださいように。そして主よ、どうか子供たちを今世の中の諸々の誘惑から守ってください。主よ、手振りによって本当に御事の聖なる感覚を見つける彼らでありますように。また今日も主よ、この御事を、素晴らしい御事を私たちに開始してくださったことを感謝いたします。あらゆる邪魔するものを取り除いてください。祝福を阻むものを取り除いてください。また私たち自身の中からそれを取り除いて、そして本当に今準備できますように、自分自身を準備し、そして本当にあなたの猫の器とならせてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは賛美の409番を賛美した後に捧げ物の感謝をお願いいたします。409番です。
主は祈り聞いてください。
ました。じゃあお祈りいたします。イエス様、あなたを愛します。
アメン。
あなたを下に求めます。
アメン。
そのあなたを愛し下に求める民が今この場所主立ここに集いました。
アメン。
捧げました。
アメン。
あなたが一人一人を豊かに祝福して報いてくださるように、本当に一人一人がそれぞれの生活の現場現場においてそれぞれの思い志をあなたに捧げておられます。また本当にあなたに忠実に使いたいと願っておられる一人一人が本当にますますあなたからの祝福を豊かに受けるものでありますように、この時代豊かに用いられるものでありますように、このコロナはびこるこの時代から守られ、またあらゆる災い事件事故から一人一人が守られますように、攻撃から誘惑から守られますように、一度それらに勝利して、そしてまがふく御国をこの国にこの成田の地にそれぞれの場所場所にもたらす一人一人でありますように、どうか助けてください。始まるこれからの仕事の6日の日々、主をそのそれぞれの祝身入りを祝福してください。1巻いたら100刈り取る200の祝福を与えてくださるように、また学校において子どもたちが本当によりすぐりの子どもたちでありますように、また誘惑から勝利し、むしろ主を本当に子どもたちが聖なる感覚を見つけられますように、あなたの喜ばれることを子どもたちも喜びとし、あなたの嫌われることを子どもたちも嫌う、その感覚を身につけて、そして本当に日々によって豊かに整えられた将来の器たちでありますように、主をあらゆる病を癒してください。体調不良を取り除いてください。痛みを取り除いてください。そして健やかで力強い美しいものでありますように、またそれぞれの家庭家庭がエデンのように本当に喜びに満ちた家庭家庭でありますように、それぞれの職場が本当に豊かに実りを実らすところでありますように、その幸い祝福を与え、そしてますます与えられたその栄光の富と、またゆとりと、また本当にその全ての良きものをますます御国の御用のために用いていく一人でありますように、どうか祝福してください。お祈りを我々の愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈り557番を賛美して、そのうちに祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you.